花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこ仮、
4-2、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
いや、ということでもう11月も半ばでしてですね。
そうですね。
ねえ、私あれですよ、遅まきながらワクチンの2回目を打ちまして。
どうでした？
あのね、まあ私そんなでも重症ってほどではなく、
はいはい、
まあ、熱出たんですけど、
うん、
まあ37度から38度ぐらいの、まあ、微熱
が、いっちゃんしんどいじゃん。
うん、
うんうん、
だ1回目もやっぱ同じぐらい微熱が出て、
へ
で2回目は結構皆さんから2回目はやばいよみたいな感じで言われてて、
うん、言われる、
うん、だからおおそうかと思って結構覚悟完了してたんですけど、
うんうん、
もうインフルぐらいいっちゃうのかなっていう
もう振り切れちゃう
から39度とかいっちゃうのかなとか思ってたんですけど、
うん、
まあでも38度ぐらいだったんで、上限でもも
う1日とかで、
そうだね、最初その日は、
おう、
その日はそんな なんか37度
2
分とかで、
はいはい、
あ、ちょっと微熱だなと思ってて、
うんうん、
その次の日が結構上がって、
へえ、
38度ぐらいになって、あ、これやばいって思って、
うんうん、
で翌日にまた下がって、
うん、
だから結局そこからもう微熱が続いた後、今落ち着いてきたっていう、
ほう、
うん、感じなので、
うんうん、
まあ、あとはここから2週間ぐらいその、
そうですね、
経つと完全体になると。
完全体になる。あ、うん、じゃあとうとうもう 5G を受信したり、
そうそうそう、
磁石人間になったり、
うん、
いろんなことが起こるかもしれないんですね。
そうだね。それでゼータガンダムの最終回の神竜みたいに、
うん、
あれは彗星かなみたいないや彗星はもっとバーって動くもんなみたいな感じのことを言い出すんじゃないかっていうね、うん、
そうだね言い出すじゃ、だからちょっとキッドのね、あのツイッターとか注目していただければと思いますけれども、そ
うそう、うん、なんかスパロボやってる感じだったけど急になんか、
うん、
あ、俺も横浜ベイスターズに入って地球を救わないとみたいなこと
を
言い出したら、あ、やばいかもっていうね、
あ、これワクチンのあれだって
っていう風に思ってください、
うん、はい、
花井さんはいかがお過ごしですか？
あのですね、まあ、前回カレーのお話をしたんですけれども、
あ、はいはいはい、
まあ、あのソロで大丈夫だということで、
うん、
はい、カレーをお迎えする準備を、はい、今着々としておりまして、
うん、
まあ、ご期待くださいということと、
うん、
あとゲームインパクトさんの、
あ、はいはいはいはい、
はい、大阪、そう、第2回大阪の方で、まあ、クイズ大会とビンゴ大会と、
うん、
まあ、参加させていただき、でその後のツイキャスも参加させていただいたんです、
うん、
なのでツイキャスの方はなんか後に YouTube の方に上がるって、聞いているのですが、まあ、ツイキャスアーカイブ残ってますので、よかったら、まあ、ゲームインパクトってどんな感じなのかなって、どんなイベントなのかなって気になっている方は、
うんうん、
見ていただくと分かりやすくなっているはずです。
なるほど。
そうそうそう。でね、私またビンゴ大会で3枚買ったんだけど、
うん、
もうね、前回5枚買って、
うん、
もう1人じゃね、ビンゴ5枚面倒見れないのよ。
あー、なるほど。
そう、みんなね、もう終わってるじゃん、穴開け終わってんじゃん、うん、だけどだ5枚見るってなったらね、やっぱね、なかなか一郎ぐらいこう瞬間的にバッと物事を 見れないと、
うん、
私ちょっとこう難しくて。
なるほどね。
だから今回3枚にしたんだけどさ、
うん、
でね、なんかあれ欲しいなって思ってたのが、
うん、
迷ってたのがジュラシックパークの、
うん、
パンフレット、
ほうほうほうほう。
1と2のセットのパンフレット。
うん、うん。
これね、映画のパンフレットも超いっぱい家にあるって言ってて、
あ
おっしゃってたんです。うん、で、あず、超欲しいなと思って、
うん、
そう。だけど、それと迷って、まあ、第一希望こっちで、もしもう一枚当たったら、ジュラシックだなって思ってたんだけど、
うん、
第一希望の、この、私知らなかったんですけど、VTR ボードゲームっていうシリーズがあって、
ほう、
これファミコンじゃなくてボードゲームなんですけど、
うん、
でギャンブラー自己中心派の、
うんうん、
目指せ A 級雀士っていうやつなんですけど、
うん、
この VTR ボードゲームってなんぞやっていう話なんですけど、これね、
うん、
ビデオデッキ、うん、VHS のさ、
うん、
あれを入れてボードゲームをやるんだって。
ほう、
だから現役で動くビデオデッキがないと無理なんだけど。
ああ、なるほどね。
そう、うちね、一応あるんだけどさ、うん、あの、もうリモコンとかなくて、
はいはいはいはい、
あの、ちょっとだけ巻き戻しとかできないのね。
うん、
なんか、全開で巻き戻してくるから、なんかあの、これやばいなと思って、なんかテープ絡まっちゃったら嫌だなと思って、
うん、
でもこれちょっとやりたくてさ、で、シリーズが出てるんだって、これボリューム2なんだけど、
うん、
ギャンブラー自己中心派が。
はいはいはいはい。
でボリューム1がウルトラマン怪獣大決戦ってやつなんだって。
はいはいはいはい、
そうそう、これもこうビデオを見ながらさ、
あ、これどうやって遊ぶんだ。
そうなの、これどうやって遊ぶんだろうね。
うーん、
このコンピューターボードゲームに引き続きよくわからんっていう、こうコンピューターボードゲームはなかなかすごいなって思ったけど、
あー、あああれかね、あのファミコンの源平塔までみたいな感じ。
そうそう、みたいな感じなのかなと思って。
うーん、
これね、なんかね、もったい、なんかね、新品なの、しかも、
うん、
新品のやつが当たったからね、ちょっとね、なんかもったいなくて開けれてないんだけど、
うん、
ちょっといつかちょっと開封しようと、開封動画撮ろうとは思うんだけど。
そうだね、これは謎すぎますね。
そうなの。1989年ですね。
うん。
この VTR ボードゲームシリーズを集めてた、これな、ボリューム何まで出てんだろう。ね、ぜひね、皆さんね、調べていただいたら、なんじゃこれって思うんですけど。
確かに検索すると、このウルトラマンと、あの、A 級ジャンシーが、は出てきますね。あの、
あ、じゃあ
買い取りとかで。
これで終わり。2で終わりなのかな、まさかの。
どうなんですかね。
おい、
こい、
まあ、でもウルトラマンと来て、
うん、
マージャンと来てって感じだよね。
そうだね。
うん、
結構こう、私も初めて知りましたね。
でしょ、
で
しょ、うん、こういうのがね、出てたんですって。
なるほど、これどういうもんなんだ。
そうですね、停止画面が乱れるビデオデッキでは遊べません。2ヘッド。ご了承ください。
あ、じゃあやっぱあれかな、あの、まあこれ予想ですね、私の。
はい。
まあサイコロなり振って、
うん、
で進めるじゃないですか、ボードゲーム。あの、マス進んで、はい、で、
うんうん、
ここに来たら、あの、うん、何分から何分の映像を見てくださいみたいな。
あ、
で、そこに次の行動とかが書いてあるんじゃないかとか。
かもしれない。見るだけのビデオから遊ぶビデオへ、
うん、
ポーズボタンが勝負の決め手だ。ポーズボタンが勝負の決め手。
それかあれかな、
止めるんだな、
うん、ここでこの映像を流して、
うん、
いいタイミングで一時停止をして、うん、勝ちか負けが出るとか。
うんうんうん、
うん、
なんとね、
マージャンなら積もって上がったとか、そういうのが出るんじゃないのかね、映像で。
で、対象年齢は12歳以上なので、あの、うん、中学生から。
ああ、中学生か、麻雀やらすんかっていうのもあるけど。
そうです
ね。なるほど。
なんか、アニメーションが流れるんだろうね、きっと。
うん。
いやー。なるほど。
ちょっと、これ、ご存知の方は。
そうですね。
遊んだことあるよ。
ウルトラマンの怪獣大決戦めちゃめちゃ だってもうこう、麻雀はなんとなくわかるんですけど、
うん、
このウルトラマンどうなってんだっていう。
そうだね。
うん。
どうやって遊ぶんっていう。
なぜビデオと組み合わせようと思ったっていう。
うん、
あでも、源平塔までもそうか。
うん。まあ、あとは似たようなやつだと、
うんうん。
あの、音声 CD にさ、ボイスが入ってて、
あった
でゲームやってここで再生してくださいみたいな。
あった
ゲームボーイのポケットラブとかいうのもそういうやつなんだけど、
それって声優さんとデートするやつだっけ。
ああ、まあそんな、
それもあったんだよね。
そんなのもあったと思うけど、
トラック12を聴いてくださいみたいな。
そういうような感じだよね。そのアナログとなんかリンクさせる、アナログ的リンクさせるっていう。
そうね、
手動で、
うんうんうん、
なんかそれと同じ匂いを感じるので、
うん、
それが映像の方になってるっていう。
そうね、
うん、なんかその止まったマスに対してここの映像を見ろみたいな、うん、
はいはいはい、
ことなんじゃないかなっていう風には思いますね、
うん、なんか面白いけどね。
うん、まあ発想はいいんですけど、
う
ん、ただ
そうそう、発想はいいよね、う
ん。先ほどの CD のやつは、うん、後々もすぐに、あの、
うん、
音声が再生できるメディアになっちゃったので、ゲームが。CD 媒体の。だから、全くもう、なくなっちゃいましたけど。
そうね。
ただ、その、ビデオ、VTR ボードゲームに関しては、私も初めて聞いたぐらいなので。
うんうん。
多分、あんまりうまくいかなかったんじゃないのかなっていう。
この2で終わりだったんじゃないかなっていう。
うん。
うん。まあ、もう3出すとしたらな、なんだろうな、もう。ねえ、なんか、もう。うん、
まあ、確かに、あの、うん、発想は良いし、
うん、
独創性はものすごくあるんだけど。
そうそうそう。
だからといってそれが受け入れられるかはまた別の話っていう。あの、バーチャルボーイとかと同じ、
うん、
時代が早すぎたのか。
なんだろうね、こう、夜中のさ、3時ぐらいにこう、みんなで飲む、もう結構酔いが回ってきた時にさ、
うん、
これいけるなってこう、
うんうん、
思った感じだよね。
そうだね、
うん、
確かに
あの時は、あ、売れると思ったんだけどなっていう。
うん、
うん、
あのコロニーバンド、コロニー落としさんとね、
はいはいはい、
やっぱ同じように深夜に飲みながら、
あ、
次のライブでちょっとゲーム大会をやろうと思うんだけど、
ほいほい、
どんなのがいいだろうかっていう会議になったんですよ。
うん。
その時はまさにそんな感じで、うん、まあいろいろ話してる中で、
はいはい、
誰かが、
うん、
あのもういっそゲームをやらずに、
え？
ファミコンにそのゲームを挿して、
うん、
一発で起動する、そのバグらず
に、うんうんうん、
それを何本連続でできるかとかどうみたいな話が出て、いや、それいいねーとかなって、もう深夜だから。やべえ、ね、最高じゃんみたいな。
そうだよね。逆にゲームやらないっていう。
そう。で、何本連続でいけるか、一番多くできた人が勝ちにしっていうのどうみたいな。やべえ、それ最高だ、やろうってなって、
うん、
まあ実際ライブでそれをやったことがあるんですけど、
はいはいはい。
まあ、ただやっぱそれ一回しかやってないので。
うん。あ、一回で終わった。
一回で終わったんで、やっぱり
うん。
結構そういうことだったかもしれませんね。
で今やっぱりちょっと夜中のテンションだからさ、
うん、
ちょっとやりたいと思ったね。今こう、うんうん、ふっていうのはやって、ふふっていうのはやっていいのとか。
うん、そうだね。
うん。
いや、あれはね、結構、うん、企画としては面白かったんだけど、
うん、
実際に、その、やってる人はさておき、
うん、
見てる方が意外に地味で、あんまり、だって、ゲーム画面は一瞬しか出ないわけだから。
そうだよね。
うん、だからね、結局一回で終了になりましたね。
幻の一回だったな、うん、
あれ、多分そんなようなことなんではないかと。
なるほど、なるほど。やっぱ夜中のテンションはね、危険ですね。
まあね。
うん。
なので、ちょっとご存知の方はね、情報をお待ちしております。
うん、はい。
はい。そんな感じですかね。
はい、そんな感じです。
じゃあメッセージいってみましょう。
はい、
ゆるふわいがぐり頭さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
18期3の4を拝聴しました。
はい。
でスーパーロボね、私がやってる その舞台名が球団で選手にニュータイプがいたらどんな試合になるのかを想像しちゃいましたというメッセージ、はいはい、であと、ガロードさんからおメールでスパロボネタいただいておりまして、
は
い、
お
う、スパロボの横浜ベイスターズを舞台名にするのはすごく面白いと思いましたと、
うん
うん、キャラ名を自由につけられるのはよくありますが、うんうん、舞台名というのは今まであまりなかったのではないでしょうかと、
うん
うんうん、でマジックナイトレイヤースも参戦とのことで、
うん、
私がずっと昔から追いかけている椎名ヘキルさんも、
うん
うんうん、光るね、
うん、
とキッドさんとご縁のある笠原ひろ子さん、まあ、これはあの高橋名人と笠原さんと私飲みに行ったことがあるという話ですね、
うん、
もうスパロボで横浜ベイスターズに在籍していると考えると吹き出しそうになりますと、
うん
うん、で次回作では走行のストレインも参戦してマーサ・シュッピー・パウエル役の声優さんにぜひとも横浜ベイスターズで戦ってもらいたいですねということで、
ありがとうございます、まあ、
これ花井さんがや
った、ね、そうそう、私が乗ってたロボ の, 走行の
ストレインのマーサっていう、
そうです、そうです、そうキャラクターをやらせていただいたんですけど、うん、やっぱスパロボに入るの夢だね。
まあだから走行のストレインが参戦したら漏れなく呼ばれそうじゃないです
か、うん、そうやったーっていう、
うん、
やった嬉しいな。
このマーサっていうのはあれロボットに乗る人、うん、
あ、乗ってる乗ってる。
ああ、じゃあ全然間違いなく
乗ってますし、うん、あの一応最後まで生き延びますからね。
なるほどなるほど。そうそうそう、あのアストナージとかだと、
うん、
ガンダムの、
はい、
あの出てるけどロボットに乗らないので、
おお、
だボイスがなかったりするんですけど、
はいはいはい、はい、
乗る人は間違いなくありますから、
やった、
いや、じゃあこれ期待ですね。
どこかにパチンコは、
ああ、
その昔出てたんですけれども、
なるほどなるほど、
そうなんです、出たことは出たんですよ、
うんうんうん、うん、
そうなんです、はい、
あ、そうレイヤースさ、
うんうん、
俺あんまちゃんと見てなかったのね、あのアニメとか、
ああ、
今スパロボで追体験してんだけど、
はいはいはい、
結構さストーリー重めなのねこれ。
え、そうなの、
あのまあ私アニメの方だから本当にそんなちゃんと見てなかったんだけど、
異世界転生みたいな感じじゃないの、なんか、わ、なんか渡るみたいな、
その3人をこう召喚したさ、
うん、
エメロード姫って人がいるんだけど、
はい、
ヒロインみたいな人が、
うんうんうん、
でその人があの、まあ、姫様で、で、
うん、
神官のセフィーロっていう国にこう召喚されて、
はいはい、
その国はあの、うん、祈りによって成り立ってて、そのエメロード姫が祈る役なんですよ、うん、その、
ああ、なるほど、
柱っていう、あの、
はい、
鬼滅の刃の柱とは全然別なんだけど、
うん、
柱って呼ばれる役割で、
はい、
でずっとフェスフィーのために祈ってると、
はいはいはい、
でその柱の人は、
うん、
世界のために祈んなきゃいけないと、
はい、
世界全体を愛してそのために祈り続けなきゃいけないんだけど、
荷が重いな一人で、
そうで歴代やってきたんだけど、
うん、
そのエメロード姫が神官、
うん、
お月の神官のザカートとかいうやつが好きになっちゃって、
ほう、
でザカートも姫が好きになって、
ほう、
でその結果、
うん、
ザカートが姫をこう連れ出して、
ほう、
なんかその重荷から解放しようとしたところから話が始まってて、
へー、
でただ柱がいなくなっちゃうとセフィールは崩壊しちゃうので、
そうだね、
だからあのこれちょこっからちょっとスパロボの設定が入るのかもしれないけど、
うん、
その地球のあの、うん、光たちのいた世界を支配してそのセフィールの住人を移住させようとしたみたいな、
あ、なるほど、
っていうことで戦うことになって、
じゃあさ、あの光たちはさ、
うん、
まあ、地球を守るために戦う、
うん
うん、あのさ機械な、え、うん、あのなんかロボは誰から、マシン、
うん、
マシンは誰からもらうの、あ、
そうそう、そこがその、
うん、
要は姫に召喚された時に、
うん、
そのマシン、
姫が召喚したんか、
そう、マシンも与えられるんだよね、マジックナイトとして戦うために、
はいはい、
でなんだけどなんで呼んだのかっていうと、
うん、
そのザカートはザカートで姫をこう、うん、助けるっていうか、まあ、さらっていって自由にしようとしたんだけど、
う
うん、姫は姫でその柱としての役割をもう終えたかったので、
うん、
その柱に与えられてる唯一の特権がその召喚魔法なんだって。
は
あ。っていうのはセフィーロの人たちはもう柱に逆らえないので、
はいはいはい、はい、
例えば私を殺せとか言ってもできないんですよ。
なるほど。
なんで唯一セフィーロの外の人間を呼んでくれば、
うん、
自分を殺させることができるので、
え、
そのためにマジックナイトを召喚したっていう。
え、嘘。じゃあ姫は自分を倒すために、
そうそうそう、
倒させるためにってこと、
3人を呼んだっていう。
で、その悲しい、すごい悲しい。
その特権として与えられてるのがその召喚魔法だと、柱に。
光たちってじゃあ何と戦ってんの？
だからなんか最初は
セフィーロの人と戦ってんの？
なんかね、最初はセフィーロに出てきた魔物みたいなやつで、それはザカートがあの姫をさらった、要は柱からこうどけたことでなんか世界のあれがおかしくなって出てきたから、それと戦ってるって言ってたんだけど、実際は姫も柱から降りたがってて、
はいはいはい、
ただそれにはもう死ぬしか交代できないので、柱は、
は
あ
は
あ、なんで自分を殺すためにマジックナイトを召喚したっていう。まあ、ちょっとどこまでがスバロボの話でどこまでがレイアースなのか、俺レイアース本編はあまり見てないので、
うん、
わかんないんだけど、あ、こんな多い話なんだと思って。
え、そうなんだ。なんかすごい、なんかなんていうの、こう可愛らしい絵だからさ、
うん、でそれで、まあ、ちょっとネタバレにもなるんですけど、
はいはいはい、
そのスパロボの中でセフィーロ編の話が、あの一旦その解決する面で、
うん、
そのザカートっていう神官とまず戦って、で、うん、倒すわけですよ、
うんうん、
で本当は私は姫を自由にしてあげたかったみたいな感じで、そいつが死んで、
うん、
で姫は自由になってくださいガクみたいに死んだ時に、その姫が出てきて、
うんうん、
で光たちはまだ知らないんだよね、そのさっきの下りを、柱殺させるために召喚したとか知らなくて、
なるほど、
これでようやくエメレド姫も自由になれるねみたいな感じでなんか言ってたら、その姫が、うんうん、覚醒して、
はい、
まあ、ロボットに乗って襲いかかってきて、
え、
よくもザカートを殺したなみたいな感じになって、
怖い、
えってなって、
うん、
いや私はザカートを愛していて、
うん、
そのために柱から降りたかったのによくも殺しやがってみたいになって、戦いを挑んできて、めちゃくちゃ強いんだよ、それが。ザカートよりはるかに強くて、ゲームだと。やべえ、こいつめちゃくちゃ強いって、ほんと、スパロボのラスボス級のやつがよく持ってるスキルをいっぱい持ってて、3回行動とか、
はいはいはい。
なんか、極みっていうスキルで、なんか、命中率と回避率が 30% ずつアップするみたいな、なんかすごいいろいろ持ってて、やべえ、こいつめちゃくちゃ強えじゃんと思って。で、なんとか倒して、で、これでようやくザカートと一緒になれます、学みたいな。めちゃくちゃ重いな、これっていう。
なんか、今調べたら2もあるんだと思って。
あ、そうそう、なんか、その、
うん、
エメロード姫の後の話
が
その第2部みたいな感じで、
はいはいはい、
もうね、ゲームでも今 その次のやつが出てきてるので、
また戦わなきゃいけないのこれ、
うん、なんかそんな感じらしいです
ひえー、あ、結構重いんだ、
重い話だったんだと思って、
えー、
いやー、だからちゃんと見ようかなと思って。
本当だね。オープニングの歌しか印象いなかったわ。
うん。あ、まあ実際それも流れるんで、
ああ流れる。止まらない。あ、そうそうそうそう。いいなやつ。
今回のスパロボの BGM って、
うん、
無印だと、
うん、
ダウンロードコンテンツなしだと、
うん、
まあインストバージョンなんだけど。
はいはい、
追加ダウンロードコンテンツでミュージック追加パックみたいなのがあって、
え、すごいじゃん。
それ買うとちゃんと歌詞付きのやつが流れるっていうので、だからずっとそのセフィーロ編は大体それが流れてるっていう、戦闘中に。
ああ、
いやー、だから あ、こんな話だったんだと思って、
へえ、
ちょっとねちゃんと見ようかなっていう風に思いましたね。
うんうんうん。
いや、まあ、あとはあれですよ、あの、そうそう、そのこれも追加コンテンツで、
はいはい、
桜大戦の人たちが参加するんですけど、
あ、そうなんだ。
でそれが、うん、11月17日から、
うん、
ダウンロード開始 で、
うん、
で今日、まあ、17日18、日付変わって18日なんで、
うん、
まあ、早速やってみたんですけど、うん、
はいはい、
なんかもう結構今中盤過ぎて後半に向かってるから、
あ、もう折り返してん
の。あ、そうそう、だから、うん、あれこれ出てくる前に終わんじゃねえのとか思ってたんだけど、
はいはいはい、
いやもちろんもうクリアして何しようしてる人もいるんだけど、
うん、
ただ今出てきて、でね、大神さん隊長と、
うん、
あとさくらと、
うん、
あとエリカっていう桜大戦3の人かな、パリの歌劇団の人だと、うんうん、その3人が出てきてて、
うん、
いや結構強いですね、その大神さんも。あの、
お、
原作でもかばうっていうコマンドがあって、
はいはい、
で誰かかばったやつが攻撃を受けると、
うん、
大神さんが守ってくれて、
はいはい、
でダメージを受けずに済むってやつなんだけど、
うん、
それがスパロボでも導入されてて、
うん、
大神さんのスキルにかばうっていうのがあって、
はいはい、
でスパロボ自体にも援護防御っていうのがあって、同じようなかばうみたいなのあるんですけど、
うん、
ダメージを受けるんだよね、そのかばった方が、
うんうん、
例えばあのアムロが攻撃された時に、
うん、
ブライトが戦艦でこう防御に入って守ると、
うん、
アムロの代わりにブライトがダメージを受けるみたいなシステムはスパロボにあるんですけど、
うん、
大神さんのこのかばうは原作再現してるので、
うんうん、
かばってもダメージがノーダメージっていう、
お
ゼロでかばえるっていう、
おうおう、
おすげえな、これさすがに大神さんだっていう、
おうおう、
で結構盛り上がりますね、これはね、曲も、まあ、桜大戦の曲だし、
あ、うん、いいね。
でまあやっぱり横浜ベイスターズに入るわけですよ、みんな、
あ、みんな入りたいから、
うん、大神さんも、
うん、
この横浜ベイスターズの一員としてこちらの世界の自由と平和のために戦うつもりだって言ってましたし、さくらも、
うん、
いつか元の世界に戻るまでこの横浜ベイスターズで私も力の限りに戦うつもりですって言ってるから、
すごい、
いやーやっぱねいいですね、うん、横浜ベイスターズという舞台名、
いやー最高だね、
うん、なんかあのゾルタン、
うんうん、
ナラティブの、
うんうん、
あの人とまた戦うシーンで、
はいはい、
来いよ横浜ベイスターズ、ガンダムもシャアも不死鳥もまとめて相手をしてやるっていうあ、まあ不死鳥っていうのはこのゾルタンがずっと追いかけてる、
はいはい、
あのユニコーンガンダムの3号機のことで、
うん、
1号機がユニコーンで2号機が、うん、黒いやつバンシーってやつ で、
うん、
で3号機がフェネックスっていうやつで、それが不死鳥って呼ばれてて、う
ん、なるほど、
ゾルタンそれを追いかけてるんですね、
うん、
だまた戦うんですけど、
来いよ横浜ベイスターズ
でそれを見てそのミシェルっていうナラティブの主人公3人組の、うん、あの空気組の1人の女子が、
うん、
横浜ベイスターズに集められたサイコフレーム、それの共鳴が始まるみたいなあ、横浜ベイスターズにサイコフレーム集まってたんだみたいな。
超もう面白いな。
面白いですよ。
お
で、ナナイがさ、あの逆シャアの、
うんうん、
シャアのためにちょっとのモビルスーツパワーアップさせてくれるイベントがあるんだけど、
はいはいはい。
で、シャアが会いに行って、
うん、
で、ナナイが、
うん、
吹っ切れたようですね。横浜ベイスターズに参加したことが理由でしょうかみたいな。
そう。横浜ベイスターズに参加したことが理由でしょうか。
やっぱね、こうスポーツ汗流してね。
そうだよ。
うん。
やっぱ変わるよ、そりゃ。
うん。いやー。
いや、いいね。
いいですよ。あとは、V ガンダムのクロノクル。
うん。
横浜ベイスターズの金色。あ、その、シャアがね、百式回っていうの乗って出てきてるから。
はいはい。
横浜ベイスターズの金色。そのパイロットはシャア・アズナブルだという噂がある。って。ジオンの一部が横浜ベイスターズと繋がっているというのなら、奴を倒した後に明らかにするって言って。
横浜ベイスターズと
繋がって。ジオンが繋がっている
。ジオンが
やばいっすよ。
やばいじゃん。
もうね。
すごいな。
いや、ほんとね、もし、もう横浜ベイスターズどこまで、こう、規模が。
そうよ。
拡大するんだろうっていうね。もう、なんか、その艦長主人公の乗ってる船の艦長のボス親玉みたいな人がさ、
うん、
横浜ベイスターズが地球を救う鍵になると私は思っているとか言ってたから、
そう
やばい、来期のベイはちょっと皆さん注目する必要がありますよ。
そうです、ジオンとつながってるからね。
サイコフレームが集まって
る、ね、サイコフレームが集まってる
やばいよ、もう本当に。
やっぱね、このずっと蓄積されてた分ありますから、これね、
うん、
そうなんですよ、いよいよ大爆発するんじゃないでしょうか、そろそろ ね
そりゃゾルタも目をつけますよ、
うん、
来いよ横浜ベイスターズって言っちゃいますね
来いよ
いや、なのでね、あの、はい、皆さん前も言ったけど、
うん、
もしスパロをやるのであれば、
うん、
もう自分のひいきの、
そうですね、
なんかスポーツチームとか、
うん、まあ、
アイドルグループとかね、
グループとかでも、
うん、
いやー、いいですね、もし自分こういう名前つけてますっていう、
これにしたいとかこれにしてるとかね、
うん、あったらぜひ、
うん、
教えていただけると楽しいかなと思います。
そうだね、
うん、
光源氏とかでも相当面白いと思うんでね、
超いいじゃん、
うん、来いよ光源氏って氏シャアが光源氏に参加したことが原因でしょうかってね、
そうそう、それはそうかもしれない光源氏に参加した
それはローラースケート乗ったりしてね、
そうそう、それはちょっと吹っ切れるよね、
これでは同化だよとか言いながらこう、
そう、
いや、いいですね、ちょっと皆さんのも教えていただきたいかなと、
はい、
思います、はい、というところでいいお時間になりましたので、はい、この辺りで締めたいと思います。
はい、
じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい、というわけで
ありが
太陽ホエールズ